おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の寺田陽一です。第2回目の本日は、前青鳥の絵総裁、谷口青鳥先生の著書、ありがとうは素晴らしいをテキストとして、人生も運命も心のままというテーマでお話をさせていただきます。最初に本日のテキスト、ありがとうは素晴らしいの、13ページを朗読させていただきます。明るい心になるのは、そんな天井をぶち抜くほどのことをしなくてもよい。世の中の美しいところや、人の親切なところ、自分や周囲の人々の美点を見るようにすればよい。それを見る練習をし、鏡の前で笑ったりしていると、だんだん明るい心になっていくのだ。その反対に、人の欠点や嫌なところや汚いところを見て、膨れ面をする練習をすると、必ず暗い心になって、不幸な人になるのである。朗読を終わります。青鳥の絵では、昭和5年の立教以来、創始者谷口正治先生が、日時計主義という、太陽が輝く時刻のみを記録する日時計のように、明るい、喜びの言葉のみを記憶し、語り、思い出す生き方を提唱され、今日においても多くの皆様にお伝えしています。また、その生き方を実践された方に、様々な素晴らしい体験が生まれています。日時計主義の生き方を、より実践しやすくするために、青鳥の絵では5年前から、青鳥の絵白鳩会総裁、谷口淳子先生が監修した、日時計日記を発行しています。日時計日記の2012年版の初めにのところに、谷口淳子先生は次のように書かれています。一部省略して朗読いたします。この日記の特徴は、その日の出来事の良いことだけを書き込むことです。そうすることが、私たちの人生を幸せに導き、生きがいのある人生を送る大きなきっかけとなるからです。私たちの人生は、私たちの習慣に大きく左右されます。その習慣とは、その人の使う言葉、行動、そして心の三つでできています。これら三つの習慣を変えることで、もっと自由で明るい生活を築くことができます。朗読を終わります。私もこの日記をできるだけ毎日つけるようにしていますが、書き続けていることにより、人や物事の明るい面を見る心の傾向が強くなり、今まで当たり前と思えていたことが、実は大変素晴らしいことであると実感できるようになりました。例えば、家族が毎日元気でいることや、三度三度の食事ができること、素晴らしい友人に囲まれていることなど、数え上げればキリがないほど、当たり前の素晴らしさの中に囲まれていたことが、心の底からありがたいことだと実感できました。皆さんも日時計日記にその日に感じた嬉しかったこと、ありがたかったことや、ご自身やご家族、友人、知人の良い点を具体的に書いていただくと、それが種となり、明るい幸福な人生を送っていただくことができますので、どうぞご活用ください。次にお話しするのは、私の知り合いで高校の教員をされている王さんという方の体験です。今から10年ほど前のことですが、ある年の4月、王さんは1年生の学年主任になりました。新入生を迎える準備は大変なものだと思いますが、学年の先生が集まる会議で、何かにつけて反対する Y 先生という男性がいました。会議に出るたびに不満そうな表情で、中傷や暴言を吐き、しまいには会議の途中で飛び出してしまうことまでありました。Y 先生は自分の意見が会議で通らないことが大変不満だったようです。王さん自身も改めるべきことは改めようと反省されましたが、学年全体の問題でもあり、自分一人が我慢をすればいいという問題でもないと考え、教頭先生、校長先生に報告、そして今後の対応策を相談されましたが、事態は一向に改善しませんでした。王さんは主任として初めて抱える困難に苦悩の日々が続き、 体調不良にもなりました。日頃から青鳥音の教えを熱心に学んでいる王さんは、藁をもつかむ思いで、その当時の各都道府県の青鳥音の責任者をしていた教科部長に相談したところ、青鳥音の教えは大調和、仲良くする、感謝の教えです。最後は必ずあなたの愛が通じ、正しいものが勝ちますよ。大丈夫ですよ、と指導してくださいました。そこで王さんは、神との一体感を深める、青鳥音の瞑想法である深層観を実習し、また、Y 先生やクラスの生徒の光明面、すなわち、明るい面のみを見つけて、それを心の中でありがとうと感謝して、長所を賛嘆する祈りを続けました。そして最後は、一切を神様に全託され、いろいろな青鳥音の本も精読され、そこに書かれていたことを実行したのです。ちょうどその時、2001年9月、アメリカで発生した同時多発テロに際して、当時青鳥音副総裁であった谷口正信先生がお祈りを発表されました。その中に、愛と許しの祈りというものがありましたが、その一部に、我らは子への愛が足りなかったのではないか。あるいは、愛があっても自分のことのみに関わっていて、愛の表現をする機会が足りなかったのではないか、との言葉がありました。この言葉はその後、王先生の人生に光を照らす言葉となりました。Y 先生が反発していたのは、私の心の影であった。私が Y 先生に対して愛が足りなかった。Y 先生の言うことを、真心を持って聞くことをしなくて、褒めることをしていなかったなど、愛の表現が不足していたと心から反省し、懺悔したそうです。それでちょうどその頃、女生徒への生活指導の時間がありましたので、王先生は Y 先生の意見を尊重して、生徒への指導計画の立案をお願いしました。そして深層観を実習して、Y 先生は神の子であり、素晴らしい指導計画を立案されている様子をありありと心に描きました。するとその3日後、Y 先生は本当に素晴らしい計画案を持ってきてくれたのです。その案を早速学年会議にかけたところ、全員一致でその計画に従って生徒への生活指導が行われることになりました。生活指導は計画通りにとてもうまくいきましたので、学年会議の席上で王先生は Y 先生の計画の良かったところを具体的に褒めたのです。そうしたら、Y 先生は心を開いてくれて、これまで見たことのない明るい、素直な表情で、王先生に優しい口調で話しかけてこられたのでした。その後しばらくして、先生の机、私が拭いておきました、と Y 先生が優しい目をして、照れくさそうに言われました。その時王さんはあまりの嬉しさに感激して、机を拭いてくれてありがとうございます、と Y 先生にお礼を言い、涙が流れてきたそうです。4月から半年ほど続いた Y 先生との不調和は影もなく消えました。心から Y 先生と和解することができたのです。王先生は Y 先生がすっかり優しく変わった姿を見て、心がとても明るく、軽く、爽やかになり、涙が溢れてきたのでした。Y 先生と自分の生命が一体であると実感したのです。それからはごく普通に話すことができるようになりましたが、何気ない普通の話が当たり前にできることがこんなに嬉しいことだと初めてわかりました。と、王さんは満面の笑顔で話してくれました。Y 先生は本当は意地悪な人なのではなく、王先生の愛を引き出し、愛の表現が大切であることを教えてくださった方でありました。そして、王さんが Y 先生は困った人だ、手に負えないと思っていた間は、Y 先生は日頃の不平不満を会議でぶつけたりして、王さんを大変悩ませましたが、王さんが Y 先生は神の子で素晴らしい先生である、良いところがたくさんあって素晴らしいということを祈り、それを続けていったとき、Y 先生の神の子の本当の姿が現れてきたのです。人は魂の奥底には5つの願いがあると言われています。 それは、生きること、愛すること、愛されたいこと、認められたいこと、人の役に立ちたいとの5つで、どれも大切なのですね。愛はあっても表現しなければないことと一緒です。私たちも日常生活において、少しの勇気を出して愛を表現していきたいですね。そしてその愛を人間のみならずさらに広めて、動物や植物、さらには鉱物にまで広げていき、生きとし生けるもの、ありとしあらゆるものに愛情を広めていくと、それがやがて私たち自身にも戻ってきます。本日のテキスト、ありがとうは素晴らしいで、谷口清張先生は次のように説いておられます。187ページから朗読いたします。人はとかく、まず自分の都合ばかりを考えがちだが、人々のお世話をしたり、導いたりすることで、逆に自分自身が教えられ、導かれるものである。そして今まで見過ごしてきたご祖先や、父母の愛に心の目を開くようになる。それゆえこの現象界で、人々はあらゆる筋書きを自分の心で作りながら、その結果現れてくる出来事によって、教えられ導かれるものである。山も川も草も木も、空気も水も、このようにして我々を教え導いてくれる。まして先輩や父母、そして友人たちはすべて大切な神の子である。朗読を終わります。今、運命が思わしくない人は、ご自身の心を振り返ってみると、物事の暗い面を見ることが多かったり、不平や不満を抱いていることが多いのに気づかれると思います。そのような場合は、これまでにご紹介した方々が実践されたように、すべてに感謝をする心、相手の美点を見つける明るい心に変えられると、必ず運命は好転してまいります。以上で本日の放送を終了させていただきます。ありがとうございました。